マルコによる福音書第4章の1節から9節。イエスは再び湖のほとりに出て教え始められた。おびただしい群衆がそばに集まってきた。そこでイエスは船に乗って腰を下ろし湖の上におられたが、群衆は皆湖畔にいた。イエスは例えでいろいろと教えられ、その中で次のように言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出ていった。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生えて育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。そして聞く耳のあるものは聞きなさいと言われた。宮島に厳島神社がありまして、よくはですね、お食事会であそこの権宮寺って一番位の上の人とですねお会いして、まあとっても気さくな方ですね。まあ厳島って言ったら年間ですね、何百万という人たちが来るんですね。でその隣にですねお寺さんがあるんですよね。まあ神社の前にお寺があるっていうのは何とか封じみたいなのがあるんでしょう。たくさんあるんですよ。でその中の一つの寺がですね、その厳島神社に人は行くけど自分の寺には来ないっていうわけですよね。それでなんとかならないもんかっていう、その食事会の時にですね話になりましてですね、まあ、笑って権宮寺は聞いておられましたけどですね。でその後に行ったらなんか始められたんですよ。なんかプランナーさんとなんか話したんでしょうね。でそれがですね、お参りに来た人にその日ですね、その日が命を生を受けて今まで何日目かという、なんか、まあ、パソコンでなんかこう計算システムを作るとすぐ出るんですよね。生誕歴なんかそういう生誕年齢ってかな、はい、今日はあなたが生まれて何日目ですっていうようなのがお参りしたらですね、くれるようにな、なんかそれがなんか流行っちゃったらしくてですね、そこに来るたんびに今日は生まれて何日目でこれまでの仏様に感謝しましょうみたいなですね。でそのプランナーさんとですね、よくそんなこと考えましたねって話をしてたんですね。先生もやったらどうですかって言ってですねしたんですね。でだから僕のパソコンにはですね、今日があなたが生まれて何日目って必ず出てくるんですよね。で今日はですね何日目かっていうとですね、今日はですね実は2万日目なんですよ、はい、54歳と9ヶ月プラス4日が2万日目に当たるんですね。だから今日はおめでとうみたいなのが出てくるんですねそう思うと高校生なんてまだ1万日目も行ってないんですよね。いいなと思いながらですね、自分は2万日目なのに、なんかこの世に何か残したんだろうかとかですね、実りがあったかなとか思いながら今日はちょっと朝からですね考えておりますね。そう思うとですね、なんか日齢計算っていうようなパソコンに打つとそのフォームが出てきて、自分の生年月日を入れるとですね、パッと何日目が出てきて、あと2万日目なので何日ですよとかっていうのが出てくるので、一回やってみると自分の年齢は今何日だっていうのが分かるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様が語られたですね種まきの例えなんですけど、まあ、一人一人に命が与えられて神様の信仰がある、だから実を結ばないものはないというのがイエス様の教えだと思います。まあ、しかし種はまかれいろんな場所に落ちていくんだっていうのがイエス様の教えです。まあ、道端とか石地とか茨の中、まあ、しかもどれも芽を出すっていうことなんですよね。芽を出さないものはないんです。ただし成長するか成長しないか、実を結ぶか実を結ばないかはまかれたところによって違うというですね。初めから芽を出さないものは何一つないんだ。でやっぱり芽を出すのは良い土地にまかれたもので100倍にもなったというのがイエス様の教えです。問題は種ではなくどこにまかれるか、御言葉をどこで受け取るかという、まあ、そうすると私たちが良い土地であったかどうかっていうのをイエス様は問題にされているのかなというふうに思うのです。まああるですね人にもらった本を読んでましてですね、それはYKK 物語みたいなんですね、ファスナーの会社のですね なんか記念誌みたいなのもらったんですよね。まあ、ファスナーってね、まあ、みんなが使ってるものなので、まあ、医療にとって欠かせないものだからですね、まあ、他にいろんな用途もあるということで書いてある。でも一番ですね興味深かったのはファスナーっていうのは一体何だったかというですね。でこれは海上輸送用の穀物袋のために開発されたものなんですよね、はい、洋服のためじゃないんだそうです。船に乗せる輸送用の穀物袋のために開発されて、パッと開けて中に入っているとかなんかそういうのを見れるために作られたのだと。で医療用としてはないんだとですね。で人間っていうのはその時はボタンですね、ボタンの代わりになるものを発明しようとはですね誰も思わなかったんですよね。それに、まあ、着目した人がいたんでしょうね。でそれを誰かが医療で用いられないかなと思ったんですね。それが始まりでこんなに普及してしまった。で回想録の中にこんなに普及するとは思わなかったっていうことがあるんですね。何が構想するかわからないっていうんですね。今の医療にとってはファスナーはなくてはならぬもので、その普及はものすごいものがあるんですね。だからそれがどこで生かされるかっていうのはやっぱり人間のは分からないってことなのかなと思います。まあ、そう思うとですね、私たちがですね良い土地であるっていうのはどういうことかなってことを考えさせられるのです。まあ、イエス様は良い土地に落ちっていうことを言われています。まあ、与えられた賜物はそれだけに使うのではなく、実はもっと別の良い土地があるかもしれないですね。今生きているところではない違うところで自分のですね花が咲くかもしれない、まあ、そういうことになってくるとですね、私たちはどこで咲こうと与えられている信仰の種、これだけは確実に成長するのだということを知っておけばいいのではないかなと思います。御言葉は一方的なものではなくてどんどん広がっていくのだ、その広がりを止めているのは実は自分かもしれないということです。まあ、私たち一人一人に与えられている賜物がある、それを生かしきれないっていうのはですね、そこに固執しているからかもしれません。本当は求められているところがあるかもしれない、まあ、そのことをですね今日は考えてもいいかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人に命の種が与えられ、そして御言葉の種がまかれています。どうか私たちが良い土地でありますように、あなたからまかれている一つ一つの御言葉の種をどうか実を結ぶ種として私たちが成長させていくことができるように導いてください。大井教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩み、苦しみのもの、どこにあるもの、また病床にあるものにイエス様が力を今日も与えてくださいますように。今日も私たちが生きるために必要な御言葉の糧を一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。